敬老の日特集、延年天寿の願いを込めて。9月19日月曜日祝日は敬老の日です。近年ますます高齢化が進んでいますが、それと同時に平均寿命も伸び、年齢を重ねても生き生きと元気に過ごす人が増えています。延年天寿とはますます長生きし、安楽に長命を保つことを意味する、長寿を祈り祝う言葉です。ここでは、皆さんの延年天寿をお祈りするとともに、その元気の秘訣を教えてもらいました。問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1291。写真があります。添え書きです。写真は、共生福祉相談員として、川東地区で活動されている、川口忍さんと渡辺康子さんです。この日は、川東園芸ふれあいセンターでの定例会に参加していました。白地に、縦横の黒い線の入ったブラウスを着た川口忍さん。水色と白地に、紺の水玉模様の入ったブラウスに、紺のカーディガンを羽織り、メガネをかけた渡辺康子さんが、田園風景を背景にして、微笑んでいます。敬老の日、おめでとうございます。会津若松市長、室井翔平。敬老の日を迎えるにあたり、皆さんのご長寿を、慎んでお祝い申し上げますとともに、本市の発展に長らくご尽力いただきましたことに、改めて感謝申し上げます。今年も新型コロナウイルスの感染防止の観点から、誠に残念ではございますが、敬老会の開催は中止とさせていただきました。皆さんの安全、安心な生活のため、引き続き感染防止対策に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。さて、皆さんは長年培ってきた知恵や知識、そして豊富な経験を備えた方々であります。こうした皆さんの貴重な財産を、ぜひお子さんや若い世代など、次の世代に引き継いでいただきたいと思っております。市といたしましては、少子化や核家族化が進む中にありましても、世代を超えたつながりや市民の皆さんの地域活動への参加、高齢者の皆さんの社会参加を促進するための仕組みを作り上げてまいりたいと考えております。そして、皆さんが生き生きと暮らせる地域社会を目指してまいります。皆さんには家族や友人、地域の人たちとの絆を深めていただき、今後とも後進へのご指導をお願いするとともに、充実した生活を楽しみ、元気で過ごされますようお祈り申し上げ、お祝いの言葉とします。令和4年度会津若松市敬老会、会津風雅堂は中止となりました。生き生きと輝くこの人に元気の秘訣を伺いました。仲間とのつながりが元気の源。市老人クラブ連合会、単位クラブ、町長クラブ、会長、大塚久美子さん。顔写真があります。町長クラブでは、以前は敬老会でレクリエーションダンスを発表するほか、デイサービスへの慰問などをしていました。自分たちが楽しむのはもちろん、見ていただくことで相手にも楽しんでもらえるのが何より嬉しくて、新型コロナウイルスの影響で、そうした機会や発表の場が少なくなってしまったのは寂しいですね。でも沈んでいても仕方がない。今は 感染対策をした上で、月に2回ほどみんなで集まってダンスの練習などをしています。また、踊るのが大変になってきた会員にも、クラブでの活動を楽しんでもらえるよう、手芸などの活動も行うようにしました。足が痛くても手は動くのだからやりましょうと声をかけたら、みんな楽しんでくれています。仲間がいるからできることがある。亡くなったら寂しいから、亡くならないように頑張る。蝶々クラブとそこでの仲間とのつながりが、私にとって大切な生きがいです。写真があります。添え書きです。今年の敬老会で発表する予定だったレクレーションダンスは、クラブの発表会でお披露目しました。白いスカートに黄色いブラウスを着た会員の皆さんが踊っています。地域で支え合いながら、ツナポン事業で生き生きと、市民の皆さんの地域活動への参加と、高齢者の皆さんの社会参加の促進や、介護予防の推進を図るため、市では昨年10月から、つながりづくりポイント事業、つなぽん事業を始めました。ボランティア活動や介護予防活動など、行った活動に応じてポイントがもらえ、そのポイントでサービスや商品購入に使えるつなぽん券と交換することができます。あなたも参加しませんか？つなぽん事業への参加型、支援型からそれぞれ一人ずつ紹介されています。参加型、中、生き生き100歳体操や地域サロンなど、高齢者の社会参加の促進や介護予防の推進を図る活動に参加すると、1回あたりツナポンのポイントが1ポイント付与される。中、終わり。参加型、熊野堂生き生きクラブ、松本幸八さん、川東町熊野堂、顔写真があります。週に一度のクラブ活動で気持ちも体も健やかに。スーパーなどに行くとショッピングカートを押して歩くことが多くなっていたけれど、なるべく物につかまらずに歩きたいなぁと思っていました。そんな時、熊野堂生き生きクラブの会長に声をかけてもらって、活動に参加するようになったんです。クラブでは、週に一度みんなで集まり、生き生き100歳体操をしています。今は新型コロナウイルスの感染対策のため、控えていますが、以前は体操が終わった後に、みんなでお茶を飲んだり、話をしたりするのが楽しみでした。体操した日は体が軽くなり、一日元気に過ごすことができます。体操のほか、グラウンドゴルフをしたり、毎朝1キロメートルほど歩いたりしています。体操でツナポンのポイントが溜まっていくのは嬉しいです。写真があります。添え書きです。ツナポン事業に参加するとポイントがもらえます。ポイントのたまったカードです。支援型、中、地域のボランティア活動など、高齢者の生活や高齢者の活動を支援する活動に参加すると、1回あたりツナポンのポイントが2ポイント付与される。中、終わり。支援型、地域支援ネットワークボランティア、小林邦博さん、町北町神谷楽田、顔写真があります。ありがとうの一言が励みになる。退職後は、これまでお世話になった地域に貢献したいと思い、デイサービスなどでボランティア活動をしています。いずれは自分も、家族の介護をすることもあるだろうと、一念発起して67歳の時に 介護福祉士の資格を取得しました。会社勤めの時も感謝の言葉をもらうことはありましたが、それは仕事に対してもらってるような気がしていて、今は私個人に対してもらっていますので、とても励みになります。ボランティア活動をしていると、人を助けるだけでなく、逆に助けられているなぁと感じます。人と接する機会が増えると、自発的に考え動くので、私自身、生活にも張りが出るし、生きがいにもなっています。これからも体の続く限り、ボランティア活動を続けたいですね。地域でツナポン事業に取り組むことで、地域のつながりが増えていくと思います。ツナポン事業についてわかる QR コードがあります。生き生き釈斎体操で、心も体も健やかに。生き生き釈斎体操は、筋力の維持や向上に効果が期待できる、約40分の体操です。週に1回体操を続けることで体力がついたり、歩くことや階段の上り下り、布団からの起き上がりなどが楽になったりするのはもちろん、転びにくい体になります。また、集まって体操することで地域のつながりが生まれるなど、介護予防の効果も期待できます。生き生き百歳体操で、心も体も生き生きと暮らしましょう。お住まいの地域で仲間と一緒に取り組んでみませんか？写真があります。添え書きです。天神町町内会館にて、令和2年9月撮影。椅子に座って、両手を前に出して体操をしています。体操の内容、準備体操、1、深呼吸、2、肩と脇腹伸ばし、3、体ねじり、4、首の運動、5、足踏み、6、股関節の運動、7、膝伸ばし運動、8、深呼吸、筋力運動、1、腕を前に上げる運動。2、腕を横に上げる運動。3、腕の曲げ伸ばし運動。4、椅子からの立ち上がり運動。5、膝を伸ばす運動。6、足の後ろ上げ運動。7、足の横上げ運動。整理体操。1、肩の運動。2、手首、腕のストレッチ。3、太もも裏のストレッチ。4、ふくらはぎのストレッチ。5、首の運動。参加した人の感想を紹介します。椅子から立ち上がるのが楽になった。足が上がるようになった。週1回は大変だと思っていたが、集まって仲間と一緒にやるから続く。みんなと話したり、お茶を飲んだりするのが楽しい、など。生き生き百歳体操で、心も体も健やかに保ちましょう。サポーター活動に興味がある人は、高齢福祉課へお問い合わせください。生き生き百歳体操サポーター会、副会長、酒井佳代子さん。顔写真があります。生き生き百歳体操している人たちのところを訪れて、体の状態に合わせて声をかけたり、体力測定のサポートをしたりしています。この体操は、体力がつくだけでなく、みんなで一緒に行うので、その場に行くだけでも、心の元気につながると思います。私自身、サポート活動を通して、今まで杖をついていた人が、杖がなくても歩けるようになったのを目にしたり、また来てと声をかけられたりすると、やっていてよかったと思います。この体操をもっと多くの人に知ってもらえたらいいですね。体操の PR 動画の QR コードがあります。 定労の日、児童作文最優秀賞受賞作品紹介。笑っているおばあちゃん、東山小一年、中村森人くん。ただいま、お帰り。僕が学校から帰ると、いつもおばあちゃんが待っていてくれます。おばあちゃんはいつもニコニコ笑っています。僕は笑っているおばあちゃんが大好きです。おばあちゃんは僕が勉強しているときも、走っているときも、泳いでいるときも、いつもニコニコしています。おばあちゃんにつられて僕も笑ってしまいます。すると、おばあちゃんはもっと笑ってくれます。お父さんとお母さんがお仕事で夜遅いときはいつもおばあちゃんと一緒にいます。寂しくて泣いていると、もうすぐ帰ってくるよと言ってくれます。泳ぐのが嫌で泣いていると、頑張れと言ってくれます。優しくていつも僕の気持ちをわかってくれるおばあちゃん。おばあちゃんが笑っていると、僕も笑ってしまいます。おばあちゃんの笑顔は、ずっとずっと僕の味方です。大好きなおばあちゃん、これからも僕と一緒だよ。写真があります。添え書きです。森人くんが育てた朝顔の花を、笑顔で眺めるおばあちゃんの関家玉さん。星家の味を守るおばあちゃん、東山小五年、星優さん。私のおばあちゃんは料理が上手です。毎日おいしい料理を作ってくれます。何でも作れるおばあちゃんですが、今でも料理番組のレシピをメモしたり、図書館で料理本を借りておじいちゃんの体に良い食べ物や食べ方、野菜が苦手な私のためにいろいろと考えて食事を作ってくれています。時間があるとき、おばあちゃんは私に料理の作り方を教えてくれます。最初に教えてもらいながら二人で作ったのはお味噌汁でした。おばあちゃんと一緒に台所のお手伝いで私が一番楽しかったのは味噌作りです。私の家の味噌は手作りです。毎年冬に私の家では味噌作りが始まります。家族以外にもおばあちゃんの作る味噌を楽しみにしている人が多いので、その分も考えて仕込みます。まず最初に前日から大豆を水に浸すことから味噌作りは始まります。水を吸って2倍くらいに膨らんだ大豆を大きな鍋に入れて、ストーブの上で長時間煮ます。大豆を煮ると家中に甘い香りが広がるので、ついついつまみ食いをしてしまいます。大きな鍋2回分の煮た大豆を潰す作業と、塩、麹と混ぜ合わせる作業は本当に体力を使います。おばあちゃん、疲れただろうなと思い、顔を見てみると、ニコニコの笑顔で作業をしていました。おばあちゃんは何度も、おいしくなれ、おいしくなれ、とおまじないのように言いながら混ぜていました。長い時間をかけて完成するおばあちゃんの味噌は、どの店で食べる味噌よりもおいしいと私は思っています。宿泊学習から帰った夕食の味噌汁を食べたとき、ああ、やっぱりこれこれ、とほっとしたし、体中に染み渡りました。おばあちゃんの作る味噌がおいしいのは、私たち家族の健康をもって作ってくれているからだと思います。おばあちゃんの愛情がたっぷりと入っているのです。おいしいの一言と笑顔が力になるとおばあちゃんは言います。おばあちゃんが54年間、作り続けてきた星家の味噌の味をお母さんと私で引き継いで守っていきたいです。おばあちゃん、いつもおいしい食事をありがとう。これからももっともっと料理を教えてください。それからいつまでも元気で長生きしてね。 写真があります。添え書きです。おばあちゃん、星明子さんが作る味噌が一番おいしいと、ゆうさんは笑顔で話します。味噌壺を間に、笑顔で立つ二人です。